TBS Podcast。TBS ラジオから全国32局ネットでお送りする1J。この時間は、共立リゾートプレゼンツ、新たな発見を綴る旅ノート。全国の様々な地域をフォーカスし、歴史や観光スポット、絶品グルメなど、その地ならではの魅力をご紹介します。今月は、北の大地、北海道です。この地には、ラビスタ阿寒川をはじめ、共立リゾートのお宿が5棟、道民の宿は、道民プレミアム、釧路をはじめ、11棟ございます。そして、今日の旅の案内人、旅シェルジュは、北海道で旅番組を放送中、お笑い芸人の友近さんです。しんちゃんはね、友近さんからも大喜びで。
そうです。だって。
原稿を読むだけでもう大爆笑、泣いちゃってね、ずっと。
いや、男性芸人で言ったら、うん、私の中ではロバートの秋山さんが。バッていうトップというか自分の中で女性芸人だったらもう友近さんはもう雲の上の存在のような方
ですから。だって予告撮りの時も天才ですって一言言ってため息についてましたもんね。
もうこういう方は二度と現れないと思います。
今日ちょっとどんなお二人のトークが聞けるのかすごい楽しみです。それでは旅ノートスタートです。今日の旅の案内人、旅しるじをご紹介します。お笑い芸人の友近さんです。友近さん、おはようございます。
おはようございました。友の近子です。
言ってくださった。
どうした斉藤君。
私今日は朝だから、はい、おはようございました聞けないのかなって。
やっぱりそれでも過去形のおはようございましたになるんですよ。
今日の朝は友近さんの中で終わったんですか？
終わってないんです。これがね、うん、もう早朝でもおはようございましたっていうのが、うん、これ愛媛のおじさんの挨拶なんですよ。
あ、そうなんですね。そう、
でも全員が言ってるわけではなくて、うちの父親とかが会社の人と会った時とかございましたってよう言ってたんで、おもろーと思って、だからおっちゃんの描写をするときはだいたいおはようございましたっていうコントで使うようになったけど、素の友近でも言うようになったんですよ。
そのおじさん口調だと一瞬お疲れ様でしたに聞こえますね。
はい、そう、でもおはようございましたなんです
。おはようございましたという。そう、
友近さんと斉藤さんも長いお付き合い。はい、
そうですね。ね、それこそ友近さんの単独ライブにゲストで、
うん、出てもらいまして、
は
い、
しんちゃんはどうですか？
いや、それはもう見てて達者やったし、うん、面白いから一緒にやりたいなと思って声かけたんですよ。
いやいや、もう僕はもう本当尊敬する先輩ですから、うん、お声かかった時は本当にもうありがたかったですね。
だそれまでそんなにねがっつり仕事してなかったから、
なかったですよ、うん、だからどう思われてたとか全然分かんなかったし、
どう思ってますか？
本当に
いや、いいですよ。彼は人としてももちろんいいけど、やっぱりこのなんていうのかな、演技がまずうまいじゃないですか、うん、でやってるとやっぱりなんかこうニヤニヤしちゃうので、面白いことがもうできる予感がするんですよ。
いやいや、お互い相思相愛なわけですね。
すごいですよ、本当に。僕はもう共演できたことが今でも誇りですし、あの時も単独ライブ結局何4時間ぐらいになりましたっけ、僕らのコントも30分近くやったんですよ。
そう、本当にもうね、詰め込みすぎるんですよ、やりたいことが多すぎて。だからお客さんは本当にお尻痛いと思うし、申し訳ない、本当に悪いなと思いながらやるんですけど。
そのやりたいことっていうのはいっぱい浮かんでくるんですか？
そうなんですよね。だから単独ライブなんでやりたいことをここでやらなきゃどこでやるって思うといっぱいやっちゃうんですよね。
で、俺すごいなと思ったのが、一番その単独ライブでやっぱりいろんなゲストの方が出るんだけども、うん、最後に一人でコントやった時にやっぱりそれだけの長時間だから、
そうよね、
そういういわゆるもうスペシャルな回じゃないですか、うん、そこで最後一人でやるってのは俺そんな怖いことできないと思って、もうこれだったらもう最後全員出てもう終わりみたいな感じですけど、もうちょっとお客さんも下手したら疲れててもおかしくない、それだけの長時間だと。
友近さん的には疲れてないんですか、そこまで来て。
いや、疲れてるんですけど、うん、一応なんか友近単独ライブみたいなことで売ってるから、うん、やっぱりこう一人でちゃんとやるものを最後に持ってきとかないと、お客さんがあれ一人で何もやらへんのかって思われても嫌やなと思ったんですよ。
これがすごいですよ、
うん、一人で何かやるって多いじゃないですか、
はい、
今話題の新ラジオもね、
う
ん、
ありがとうございます。だから
すごい、
おはようございましたを知っててくれたから、うん、あ、ラジオ聞いてくれてるのかしらと思って嬉しかった。
めっちゃ聞いてます。
もうラジオほとんど知ってます。
いやいや、そんなことないけど、うちのラジオのこともね、リスナーさんがお便りしてくださって。
そう、
うん、で、しんちゃんが挨拶来てくれたってなんてお話もしてくださって、うんうんうんうん、ありがとうございました。
とんでもないです、
本当に。なんであんな一人で喋ってて流れるように喋れるんですか？ 息継ぎしてますか。
いやだから私最近息の乱れがあるんですよ。息の乱れこうあれどこで息継ぎしたらよかったかっていう最近ちょっとあるんです。それ一人でバーッと喋ってるとあ息継ぎしてなかったとか。
すごい。
だからヒール講談っていうネタがあるんですよ。
はいはい。
こう
どんなネタ、
まあ、講談でそのバンってヒールで講談の音をガンって鳴らす、
うん、なるほど。叩くのを、はい、
ヒールでやるんですよ。
斬新でしょ。
これがね本当にベラベラってこうよどみなく喋らないと成立しないネタなんで、うん、その時に息遣いが難しくて、これ私息遣いが下手くそなんでやろう思ったらしクロールできないんですよ。
ずっと泳いでっちゃうんですか、はい
はい、そうで顔を上げるけどただ顔を見せしてるだけで息してないんですよ。
だから、うん、であれば曲中の花粉を下げて、うん、その間に息するのはどうでしょう。曲中もずっとおしゃべりしてますよね。
おしゃべりしちゃうんですよね。
あ、どうな
っ、あれはね、うん、もう本当にこの部分が好きなのよっていうのを言いたいんですよね。曲が流れてる最中に。
そうそう。だから、その単独ライブとかでも、うん、飯尾さんとにあったコントのラジオの、あれもめちゃくちゃ面白い。本当にもう、やばいのよ。本当にもう、ずっと喋ってる。面白すぎる。
最初新ラジオ聞いた時に、ね、すごい低い声で、ふふとか、あーとか喋ってて、これは放送事故なのかってヒヤッとしたんですよ。そしたらそれが、そ
う、もうカフ上げてるのはもちろん分かってて、だからもう、リスナーの人と一緒の感覚で聞いてる、この曲もという、そのなんか空気感も好きですし、
だから聞いててだんだんもうなんか癖になっちゃう。それがないと他の番組でも寂しくなっちゃうみたいな現象が今あります。
ありがとうございます。
3時間やってる中でこう、うん、大事にしてることとか気をつけてるなってことあったらぜひ教えてください。
そうですね、でも本当に楽しんでやってるっていうか自分が、で全国で聞いてくれる人がものすごい増えてきたので、うん、もうこういう人たちを絶対手放したくないなとも思いますし、うん、だからずっとなんか楽しく共有できたらいいなっていう感じ。
友近さんやっぱすごい好きな人年齢層幅広いと思うんですけど、どの世代がやっぱりあれなんですか、うん、やっぱそのコンサートとかやった時とかも、うん、40代の女性とかやっぱ多いんですか。そういうわけじゃないですか。
友近単独ライブでコントするときはそれこそ10代の人も来てるし、でも多いのは40代50代が多いと思います。で、水谷千恵子っていう、うん、50周年やってる先輩がいるんですけど、うん、今さら
仲良しでね、とてもね、
の時はもう80代90代の方も
来ます。うわすごっ。
で本当にお孫さんとかいうのでもう若い方も来ますし、小学生も来たりも。
あ、これが水谷さんの曲ですね。
もう歌がもう上手すぎるってのもね。
上手なのよね。
そこがまた面白い。
上手なんでって言っちゃうけど、プロのアーティスト50周年ですもんね。
50周年
ですか。え、和夫さんは、
西尾和夫段取りのね、鬼ね、うん。
あの人の場合。あの時はどうですか。
あの時はね、結構小学生も多いんですよ。
へぇ、面白い。
あと女性がめっちゃ、最近まあディナーショーもやるんですけど、
なんかピザをね、開けてらっしゃってね。
ピザを囲む会という、うんうん、でピザの入刀から始まる。
今度だってピザもプロデュースされません？
あ、よくご存
知でしてんの、そこまで。すごいね。
いや、もうご友人たちのご活躍がすごすぎて。
愛知県に西尾市っていうのがね、あって、その西尾市と、まあ、西尾和夫、何かつながりができてもいいんじゃないかということで、動き始めたことが、もうピザも今度やりましょうみたいなことになって。
その体力はどこから来るんですか？
いや、だからね、私本当に、やりたいことやってると、時間のこととか都市のこともそうですけど、もう何にも考えてないというか、だから。
かと思うと、YouTube も結構まめに更新されてるじゃないですか、お一人の。
あ、でもね、YouTube は最近、インスタを。
あ、インスタ
を。そうそう、インスタを結構更新してるかもしれないです。
あれ、すごいですね。世界観が。
ありがとうございます。
だから、ロバート秋山さんとのコントもあったりするんですけども、うん、だから秋山さん、どんな LINE っていうか、連絡のやり取りしてるんですか、
二人でね、気になりますよ。
こういう、裏道を見つけましたみたいな。
そう。だ普通の会話です。秋山さんとプライベートは。
こんな場所が、こんな場所がありましたみたいな。
なんか、小道をとか裏街道を歩くのが好きなんですよ、私。で、秋山さんも好きなんですよ、それが。うんうん、で、今日どこどこの地方に来て、うん、こんな店見つけましたって写真撮って送ったり、送り合いをしたりとか、ハクビシンを見つけました。
一緒に出かけ、だから一緒に行こうとかってわけじゃない。
じゃない
です。ただただ面白いところを送り合う。
そうそうそう。
送り合
う。そういうところで、ね、常になんかネタっていうか、そういうものをなんか見つけてるっていうわけで、もう自然にそういう行動してしまってるっていうか。
だってこんなにお忙しくて、今稽古中でもいらっしゃるのに、トレーニングもして、ウォーキングもされて。
よーし。
そのパワーの秘訣が知り、何を食べてますか？
食べも、あ、最近焼き鳥っていうかね、鳥食べてる。
鳥
鳥っていうか焼き鳥。
鳥を食べてる。
食べてるし、やっぱタンパク質なのかな？
かな、
うん、
そう。で、まあ、ダイエットもちょっとそういう意味で、ウォーキングとかしてましたけど、してますけど、でも食べるのはやっぱ食べてますね。
いや、こんだけ動いてる人のラジオと思えないテンポ感なんですよね。ほんとすごいなと思って。
いやー、嬉しいなー。
すごいですよ、
かねてから私たちは、このコーナーに、友近さん来てほしい。ずっと言ってたんですよ。
いやいや、もう。
いや、だから今回それが、やっと私のところに届いたんでしょうね。
うん、やっと、
いや、ずっと、私もそんな言ってくれたら、ずっと来るよ。
いやいやいや。
で
水谷千恵子さんが次来てくれる可能性もあるし、も
しかしたら、ね。カズオさんが来るかもしれない。
今日来るかもしれない。
今日来るかもしれない。
ズバリなんですけど、その、友近さんといえば、共立リゾート好きっていうのはすごいあって。
ありがとうございます。
どこの何がお好きなんですか？
まあ、本当全国に展開してる道民ホテルが私はめちゃくちゃ好きで、っていうのがもう、全国、まあ、ロケで行ったりとか、水谷千恵子コンサート、西尾和もディナーショー、で、私が結構ホテルを探すんですよ、スタッフさんの分も。
それはなんでですか？
これは、だから、新しく、しかも充実してて、で、みんな、温泉入るのも好きやし、それで、ビジネスホテルで、それが全部満喫できるとこってどこやろって喋ったら、道民さんがこう出てくるわけですよ。で、もう新しいとこもいっぱいできてたりしてるし、で、みんな、ちょっと私、今回道民取りましたから、いっぺん皆さん泊まりましょう。
そういう動きも、動きもすごい。
ほな、みんなやっぱり、よかったって言って、次からみんなリピーターになるわけですよ。それがまた気持ちいいの。
道民の広報活動、ずっと草の根運動してくださっていて。
だから、それこそ、打ち上げとかも、宮城の方で、仙台の方でやった時、友近さんが、おすすめだって言った方言ったんですけど、そこはもう僕、毎年、やっぱ、普通にライブとかの打ち上げとかもそこ使いますし、
とかも、ね、
もう本当にやっぱもうすごいですよ、そういうところ。
そのだから自称安さと最高な、
そうそうそうそう、
見抜くのが得意だと、宿の
そう
ポイント教えてください。どんなとこ見てますか？
とね、あ、それは探すまでのことってことですか？
探すまででもいいし、行ってからでもどこ見てます？
まず、まあ、実際に行って下調べっていうのはやっぱりスケジュール上あまりできないので、まずまあいろいろサイト見たりとかすると、でも一個のサイトだけではわからないので、いろんなところのサイトに行ってみて。
お忙しい中、すごいよ。
自分で忙しくしてるのだから。勝手に
やること増やして
る。そうよ。だってキャラクターだってどんどん増やしてるんだから。どんどん忙しくしてるのよ、ね。本当にもう。
頼まれてないのに勝手に忙しくして
る。とにかく下調べをまず
すると。下調べはしますね。で、まあ皆さんの声とかもまあ聞きますし。
リクエストも答えてもらえるんですか？
あ、そうです、そうです、そうです。
なんと素敵なコンダクター。
で、実際にやっぱり行ってみて、あ、これやったらあの人喜びそうやなとか、自分の中で。で、道民さんはやっぱり言っても夜泣きそばね。
ああ、
そばが無料
で
ね。
今までの道民の中で一番はどこですか？共立リゾート系列で。
はね、京都のね、お宿、のの京都七条。ここがもうできた時にすぐ行きましたね。多分できたその日か次の日に行ったと思うんですけど。
強烈な強ファンですね。
で、その時に行って、やっぱりもう畳時期なんですよ、上がってすぐが。そこもまあ気持ちいいですし、靴脱いで。私すぐやっぱりスーツケースの汚れてるコロコロを拭いてくださったんで、あ、ここまたサービスもいいわ、とか思いながら。
やっぱり人間観察の細かさが。
すごいですから、本当にやっぱり。やっぱり妥協をしないというのがやっぱり友近さん、
ね、設備だけじゃない、その人のことを見てらっしゃるんですね。
で、そこのやっぱ の京都七条さんの温泉の充実さがすごいんですよ。3階建てになってて、1階にももちろんそのみんなが入る内風呂もあって、で、2階がまたね、本当に、あ、3階が瞑想の湯とかあったりとか、2階は、
そうだ、あるある。
これが踊り場なのかなって、そこもまたお風呂になっててとか、すっごい楽しめるんですよ。何種類もあるんです、お風呂が。
友近さん全部入る？
全部入ります。お腹の下っ腹だけ隠して、あとは全部オープンにしない。
顔じゃないんですか？
顔じゃない、下っ腹だけ隠して、見られたくない部分。
羞恥心がそこに出るんですね。
あとはもうおっぴろげ。
オープンな感じ。旅に持っていくものありますか？
旅に持っていくものはでも特にそのこだわりはなくて、
そうなんだ、
はい、本当にまあ肌が敏感肌やから自分のあったけ、まあ、化粧水みたいな持っていくぐらいで、あとはもう別にこだわりはないです、
ね。ああ、そうなんですね。
とにかく行って楽しみたい。
行く場所の下調べが大事ってことですね。その中でも共立リゾートさんをご愛用ということ。
いや、行ってますね。
ありがとうございます。
はい、
そんなの旅好きの友近さんに北海道の魅力を今日はご紹介いただきたいと思うんですけれども、今 HBC 北海道放送のテレビの の方でレギュラー番組担当されてるんですよね、は
い、そうなんです。お散歩北海道っていうね、いつもお世話になってますという番組やってるんですけど
その題名を読んで5分ぐらい泣いて笑って
ます。いやいや、またふざけてるんだろうなと思ってい
や、まあ、これこそね、全くの台本のない GoPro だけで回す私のプライベート旅を隠し撮りしてるような番組なんです。
関ジャニの丸山さんと
安田くん、
安田さんと行く時もあります
、うん、そう、たまに、うん、あのゲストさん呼んで2人旅する時もあるんですけど、今までもう中が来てくれたりとか、あとその関ジャニの安田くんが来てくれて、うん、でまあとにかく行きたいとこブラブラブラブラするというやつなんですけど、
もう中さん大丈夫でした？昨日僕ライブでゲストでシークレットゲストに出たんですけど、うん、1時間何やってるか分かんなくて、
本当
何考えてんだろうこの人って、まあ、大丈夫でした？
私ももうあのもう中と一緒になるとその周波数になるので、はい、ずっと2人で何してるか分からない時間でした
その人に周波数合わせるのめっちゃ早いじゃないですか。あ、
そうかも。だからセッションとかジョインが好きなんですよ、うん、
ああ、なるほど。
だから斉藤君とも、はいはいはい、あ、合うなっていうのがすぐ分かるし。
どんなセッション2人でするんですか？
なんやろ、まあでも、はい、あのミュージカルとかの、
ミュージカル
最後のやっぱカーテンコールなんていうのは2人はすごく。
いや、自分もそこを、ああ、
ちょっとしんちゃんやってよ、カーテンコール。
カーテンコールというか、カーテンコールを、うん、何度もやるっていうね。
そうそうそう。え、何度も、
まあ、あるじゃん、ミュージカルで。ありがとうございましたって、またはけてて、また出ていくじゃん。あれを10回ぐらいやるっていう。
もうええわ。
もうお客さんもういいよっていうぐらいの、
そう。そういう
あれでもやるっていう。ただ、もうそれが楽しくて。だからほとんど、中身ある程度決まってましたけど、うん、ちょっとアドリブ的なことが多かったりとか。
じゃあ旅番組は、その場所の周波数にもピタッと合わせられるから、
そうですね。やってて楽しいし、ね、旅人ともこう合わすのも多分好きやと思います。う
ん、北海道旅した場所で、うん、覚えてるところありますか？
あのね、うん、私も昔から好きなその帯広の、うん、あの、みすずさんっていうラーメン屋さんがあるんですよ。みすずさん一泊したんで、その一泊した、その時も道民から、あ、道民が近くにあるんで、道民帯広に一泊してからみすずさん行ったんですけど。
本当に好きなんですね。そう本当に。
もうここのみすずのラーメンが好きで、そのためだけに行くぐらい。
何がそんなに美味しいんですか？
なんかスープがね、ちょっと独特で、うん、醤油、まあ、私は醤油とか味噌は、まあ、醤油ベースが好きで、
はいはい、
でちょっと辛めで、なんか焼肉の、なんかタレなのかって思うぐらい、いや、でもドロッとしてるわけじゃないんですよ。
はいはいはい、じゃあ濃い味ですか、結構。
結構、濃いけどすっきりしてるという。
すっきり、
うん。北海道だから味噌とかではないですか、ね、でも、
写真で見る感じ、透き通ったラーメンですね。
ちょっとなんか、
いいのよ、商店街の中にあってね。でこれ食べに行ったりとか、あとその十勝のオベリベリ温泉っていうのがあるの、う
ん、これがオベリベリ、
そう、水公園これがね、多分北海道のそのアイヌ語のオベリベリっていうのがあって、
はいはい、
でその水公園さんっていうところのお湯がとろっとしててめちゃめちゃ気持ちよくって、だこれもよく行ってましたし、でロケで行ったのがね、シャバ道っていう車に馬の道って書く、
はいはい、
知床にあるんですけど、これのジビエがめちゃくちゃ美味しくて、
はい、ジビエ普通に鹿とか、
そうですそうです、で私あんまりちょっと癖のあるお肉って苦手だったんです、
それでも、
でもそこ行ったら食べれる、もうね、鹿のハムって食べたんだけど、
はいはい、
ツヤツヤしてて色っぽくて、五社秀夫さんの世界、どうですか私の好きな五社秀夫の世界急に五社秀夫をぶち込みましたけど、この鹿肉がこんなに芳醇で味が濃くて、でもその癖がなく美味しいんだっていうのをここで知ったぐらい。
旅するときはじゃあグルメから結構当たりをつけていくときありますか？
あ、それは多いですね。
でも鹿肉って意外にもうすぐこうやって料理するにもその保存がすごい難しいから、
そう
すぐ臭みがやっぱちょっと間違えるとずっと出てるから、
ね、うん、だからやっぱり腕のいいね、
それがね、ハムになってね、そんな甘くて美味しいなんてね、うんうん、ここでですね、友近さんから北海道のお土産があるということで、ありがとうございます。
ちょっと食べ物もっと思ったんですけどね、
こちら
これ飲んだことあります？
見たことない。
これはね、
ペットボトルで、
そう、これはね、
フラノホップ炭酸水
と、はい、上富良野町のホップ農園と一緒に作った、まあ、ホップのエキスが入った無糖の炭酸水なんです
けど、はいはいはいはい、
ぜひ一緒に
友近さん飲んでみて、あれ、これ炭酸水、何味が、
炭酸水って味はあるんですよね、
けどこれで癖になって私もう箱買いしてね、今
これはポッカ札幌の北海道富良野ホップ炭酸水、はい、ぜひ召し上がってください。
あ、美味しい。
あ、うま
っ。そやろ、
何これ、
これホップなのよ。
え、
あのね、 ほろ苦いんだけど、うん、すんごく爽やかで、そう、ちょびっと甘みも下に残る感じ。
そう、でも無糖なんです。
これはありがたい。
すごいでしょ。
うまっ。超うまい。
絶対このリアクション取ると思った。
これうま
っ。本当に好きだと思った。
やば
っ。これだったら続けられるよね。炭酸水がなんかきついっていう人でもこれ全然いける。
これ爽やかだね。で糖分がないんでしょ。これ例えばキャサリンさん飲んだらどんな感じですかね。
あー弾け飛ぶ、すっごい美味しい。パップパップ、ホップホップパップ。
ちょっと無茶ぶりをしちゃうなんですけど、
本当に大好きで、本当に
いろんな人が出てくるのはありがたいです。
ありがとうございます。本当に最高だわ、聞けてよかった、幸せ。
もう天才ですよ。
いろんなね、ご友人ご人格をお持ちの友近さんですけれども、はい、今あれですね、水谷千恵子さん50周年
の千恵子ちゃんが、そうなんですよ、またやるんです。しかも3回目の50周年というわけ
には
わからない。
だから何回50周年来てるんだっていう噂が
ね、
うん、
一応3度来てるんですよ、50周年
53年じゃないのか
じゃないんですよ。
まあまあそんな疑問はね、
ま
あ、
でもまた急に60周年とかになると思うんですけどもね。
これが次は6月4日、はい、
4日から18日まで明治座の方で、はい、今回は大江戸混戦物語忍者ゾンというタイトルでございましてね。
気になるよ。
でもこの芝居はちょっとしっかりしてるのよ、本当に。
いやいや絶対それはそうでしょうね。
これ二部制で歌謡賞ありますよね、
はい、歌謡賞はね、もう双葉ファミリーおなじみの八甲太郎、六条高也、倉武史、三崎進の万美清という、皆さん誰だということだと思いますけど、
お写真見ていただければ三崎進さんが、はい、あ藤井隆さんなんだなとか、
万美清が伊達さん、あのサンドイッチマンの伊達さんだなって、ね、倉武史が秋山さんだなとかね。で今回はもう素晴らしいアーティストの方、稲垣潤一さん、清塚信也さん、ジェネレーションズの数原優斗くんも来てくれます。
本物もいらっしゃるという。
本物、
あいや偽物ってわけじゃないんだけど、
まあまあ皆さん本物ですけどね、いやすごい、
最高。
このキャスティングでいるのがすごいですよね、水谷さんのすごいところです。
今稽古中だと思うんですけど、水谷さんどんなご様子ですか。
呼びますね。
あ、お願いします、はい、
チェコさんちょっと入ってきてください。
あ、お願いします。
恥ずかしがら
ない
。
すいません、
恥ずかしがらない
。ごめんなさい、突然お願いします。
じゃあドア、はい、すいません、はい、はい、すいません、はい、
おはようございました。すいません、なんか私
までとんでもないです。50周年またおめでとうございます。
ありがとうございます。もう本当に生放送でこうやってお話しさせていただけるっていうのが一番ありがたいです。
よかったです。
生でこうい
うふうに今度ね、東京とあと福岡の博多でもね、公演がありまして。
そうなんです、博多の方もありましてですね、もう豪華な方に出ていただきます、
は
い、
ぜひ最後になってしまうんですけど、全国のリスナーの皆さんにメッセージをいただいてもよろしいですか。
わかりました。本当に皆さん、ね、楽しいやっぱり一日を過ごしたいなっていう方はですね、ぜひ知恵子の明治博多座に来ていただいて、キーポンシャイニングっていう気持ちで頑張ってください。
ありがとうございました。本日のご出演、水谷千恵子さん、そして友近さんでした。
ありがとうございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ふざけてるね。
さて、ここで番組をお聞きのあなたに旅のプレゼントです。今月は北海道釧路にある阿寒川の清らかな流れと、ありのままの大自然が楽しめるラビスタ阿寒川の宿泊券を一組2名様にプレゼントいたします。釧路空港より車でおよそ1時間、道東を代表する観光地阿寒湖より車で10分のところに、カムイの湯ラビスタ阿寒川があります。雄大な阿寒川と大自然を目の前で満喫することができ、敷地内から湧き出る自家源泉の天然温泉かけ流しを贅沢にご堪能いただけます。客室の大きな窓からも阿寒川の景色を眺めることができ、天然温泉ヒノキ作りの客室風呂も完備しています。タイミングが良ければエゾシカやキタキツネに会えますよ。お食事は北の大地が育んだ豊かな恵みをふんだんに使った四季折々のお料理をご用意しています。そして先日宿泊された片桐千秋ちゃんからも、鹿が目の前にやってくる、食事どころやお部屋から窓の外を見るとすぐ近くに野生の鹿の姿が、草を食べたり日向ぼっこをする姿が可愛らしく、その光景は大自然の中にあるお宿ならでは感動しますとのことです。そんなラビスタ阿寒川の宿泊券を一組2名様にプレゼントいたします。
ご希望の方はインターネットで TBS ラジオ公式サイト内旅ノートのページにプレゼント応募フォームがありますので、そこから必要事項をご記入の上ご応募ください。締め切りは5月31日水曜日までとなっております。たくさんご応募お待ちしております。なお当選者の発表は発送をもって返させていただきます。
ここで道民員からのお知らせです。北海道エリアへの旅行はぜひ道民員をご検討ください。 北海道には札幌をはじめ旭川や小樽など主要の都市に全部で12棟あり、周遊旅行やビジネスの拠点としておすすめです。道民の代名詞である大浴場やサウナ、その土地ならではのご当地一品料理や新鮮な海鮮が味わえる海鮮丼など、種類豊富な朝食バイキングをお楽しみいただけます。現在飛行機と宿泊がセットになったお得なダイナミックパッケージプランを販売中です。その他にも北海道内にある道民院や共立リゾートのホテルをご利用いただくと御朱印がもらえる北海道周遊御朱印キャンペーンを開催中です。詳しくは道民院の公式ホームページをご覧ください。このコーナーではあなたのメッセージもお待ちしております。北海道を訪れた旅の思い出はもちろん、共立リゾートにご宿泊された方の感想を番組までお寄せください。メールで 1j@1j.jp、1j@1j.jp です。件名には必ず旅ノートとお書きください。
しんちゃんもう笑って笑って。
いやー、ね、すごいですね、最高でしたね、本当にもう、はい。
まさか私、水谷さんお会いできると思わなかった。
水谷千恵子さんね。
びっくりしましたね。はいはい、
ちゃんとね来てくれましたね、本当に
お着物でね朝からね素敵でしたね50周年きっと大いに盛り上がるんじゃないですか。
私も見に行きたいと思ってますので、はい、
6月これ早くした方がいいよ、大変チケットなくなってるそうよ、
もうかなり人気ですから、うん、はい、
楽しみです、来週の旅ノートもどうぞお楽しみに。